はい、では第23回目のワインクラーニング講座を始めていきたいと思います。お願いいたします。残すところですね、講座としてはまだあるんですけども、授業その覚える内容としては今日含めてあと4回ぐらいですかね。4回5回ぐらいです。はい、あとはもう日本今日で、終わらせて、あとはもう細かいとこですね、公衆衛生であったりその他のお酒、ちょっとワインに関係ないところです。もう最後にそこはザザッと覚えてもらったらいいので、でその後は、過去問の、あれですね、解説であったりとかさせていただきたいと思います。であとは問題集ですかね。本当に残りちょっとです。本当にもう、今月受ける方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、やっぱりあと1ヶ月ですね。ここまでだいぶ苦しいと思うので、最後気引き締めてもう一回頑張っていきましょう。では、日本説明していきますね。日本です。概要として、ぶどう栽培は北海道の北緯44度から鹿児島の31度となっています。これは、宮城であったり、南側ですね、宮城であったり、沖縄っていうも諸説あるんですけども、とりあえず44度と31度を覚えてください。で、緯度差は13度ですね。引き算したらいいんですけど、13度あります。正直こんなの覚えて全く意味はないんですけど、過去問で最近ですね、出たので、どうしても覚えなければならないところですね。で、ごめんなさい、後からにあんだったんですけど、日本は近年10問前後出てます。今までのフランスとかイタリアぐらいのレベルですよね。ってなると、やっぱり、軽視できないので、だいぶ力入れて頑張って覚えてください。はい、ではですね、44度と31度、緯度差は13度あります。県別生産量、1位山梨です。なんといっても日本のワインは山梨。次に長野、3位北海道、山形。もうここら辺も山長とか何でもいいです。覚え方は何でもいいので、もう答えれるようにしてくれたら大丈夫です。はい。で、日本の気候に適したワイン専用品種の育成は、岩の原ぶどう園の創始者、川上善兵衛に始まります。この川上善兵衛っての人はもう本当にぶどう作りの父ですね。その人が作っていましたと。で、この後はちょっと長島、1956年のエノブログ部会とか最近あんまり、出てないので、その次の現在のワイナリー数見てください。国内に231件ほどございます。まだまだやっぱり他と比べたら少ないんですけども、これもやっぱり毎年といいますか、年々増えてますね。で、内訳としては、ほとんど、生産量自体は、大手企業なんですけども、ワイナリーの数は8割はほぼ小規模ワイナリーです。で、各県によって、件数、山梨県は82件、長野県は36件、北海道34、山形14。新潟と大阪は覚えなくていいですね、もう。山梨、長野、北海道、山形、ここぐらいの件数ある程度頭に入れといていただけたらありがたいです。はい、次、日本人一人当たりの果実酒、ワインの消費量、2011年までは 2.8 リットルです。っていうことはですね、大体3本ぐらいですよ。4本か、ごめん、失礼しました。4本ですね、750なのね、ミリリットルなので、1年で、日本人は4本ぐらいしか飲んでないと。2013年は 3.46 リットルとなってるんで、5本ぐらいとなるはなるんですけども、けどやっぱりまだまだ少ないですよね。正直飲む人は、私も大好きなので、ほぼもう1週間で5本ぐらいとかは全然飲んじゃうんですけど、やっぱりそう飲んでる人と飲んでない人が、激しい飲み物にはなりますかね、やっぱり。なので逆を言えば、商売的に言えばまだまだ伸びしろがあるので、すごいいい商材であり、やっぱり楽しい飲み物だなと思います。それもまた違うところでお話できたらと思ってます。で、ごめんなさい。戻りますね。で、山梨県が一人当たりの生産量が一番、消費量が一番、高いです。で、ワイン輸入してます。その中で現在はチリからの輸入量が一番多いです。1位チリ、2位フランス、3位イタリアです。やっぱりコンビニとか見ていただいてもですね、チリワイン、多いかとは思います。理由としてはですね、やっぱり安いっていう ってのも大きいんですけども、あとは味わいがシンプルです。もう開けてすぐ美味しいですね。やっぱりフランスとか開けてすぐ美味しいかって言ったらなかなか難しいワイン多いです。イタリアも、コスパはすごいいいんですけれども、それでもやっぱりこうブドウがありすぎて分かりづらいっていう難点もあります。けどチリはやっぱりもう開けて美味しい。あとは最近で言うと南アフリカとかオーストラリアとか多いですね。アメリカもそうですし。順番1位チリ、2位フランス、3位イタリアの輸入量です。はい。で、次、ワインの歴史ですね。ワインの歴史、日本では結構重要です。まあ、人の名前しっかり覚えてください。さっきの川上善兵衛はまた別ですね。日本で最初にワインが作られたのは明治3年頃、山梨県甲府で、山田と拓馬でいいです。まあ、のリーサとか、そう、下の名前は覚えなくていいです。もう、山梨県の甲府で山田と拓馬、山田拓馬です。が、ぶどう製造所を設け、甲州酒などからワインを醸造しています。明治10年に山梨県勝沼町で、有志が発起人となって、大日本山梨ぶどう酒会社、を設立しましたと。その後、高野と土屋をフランスに派遣。ここはそんな覚えなくていいですね。より大切なのは山田と拓馬の方がより重要です。で、新潟県では先ほど出てきた川上善兵衛が自宅の庭でブドウの、育種研究を、始め、生涯をかけて1万数千種の交配種を育成しました。その中でも有名なのがマスカットベイリー A、ブラッククイーン、ローズシオタ。マスカットベイリー A、ブラッククイーン、ローズシオタです。で、特にマスカットベイリー A は国産品種に認められましたし、これの交配覚えてください。ベイリーにマスカットハンブルグを交配したもの、交配したものですね。順番も大切なのでしっかり、覚えてくださいね。ブドウ品種です。有名なブドウいくつかございます。まあやっぱり先出てきたマスカットベイリー A と甲州。日本といえばやっぱり甲州ですね。で、2010年に甲州が国際品種として認められ、2013年にマスカットベイリー A が国際品種として認められました。まあ日本もこうやって年号は出てくるんですけども、やっぱりその1980何年とか、1970何年とかではなくて2000年代なので、すごい覚えやすいかなと思います。例えば2010年に大学卒業とか、どこどこに就職とか、まあそういった自分の記憶とリンクして覚えてみてください。甲州の特徴としてはですね、花皮が薄紫色、まあグリですね、灰色っぽいです。棚仕立てで作られ、由来については下記の通りであると。二つ説があります。718年、宋の行基ですね。行基が満願の日の霊化、によって従って大善寺を開き、その大善寺で栽培された説、大善寺説。718年、行基、大善寺説。大善寺説。1186年には山梨県の雨宮影雄がブドウを見つけた説が勝沼なんで、勝沼説って言われてます。1186年、雨宮、勝沼説。この二つですね。二つ説あります。どちらが正しいとかは全く関係ないので、まあ、しっかりこの説、何がどうなのか覚えてください。718年、行基、大善寺説。1186年、雨宮、勝沼説でございます。で、また、甲州は別名で龍眼とも呼ばれていますと。まあ、これはあまり覚えなくてもいいかもしれないです。まあ、一回見聞いたらわかると思います。はい。で、日本で栽培されているブドウ品種ですね。まあ、白甲州、黒はマスカットベイリー A。ヨーロッパ系ブドウ品種。まあ、ビティス、ビニフェラ系ですね。白はシャルドネ、リースリング、ミラートゥルガ、ソービニョンブラン。黒はカベルネソービニョン、カベルネフラン、メルロ。アメリカ系品種。白は、ナイアガラ、デラウェア。黒はコンコード、キャンベルアーリーなどがよく利用されると。まあ、ここら辺はもうさらっと目を通すぐらいです。まあ、ちなみにアメリカ系品種はビティスラブルスカですね。その下の生産量を覚えてください。色付けしてないですけど、重要です。1位、甲州。2位、マスカットベイリー A。3位、ナイアガラ。4位、コンコード。5位、デラウェア。その後、メルロ。もう、甲州、マスカットベイリー A はもうガッと覚えてもらって、あとは、頭文字でいいですね。ナコデメとかです。あとは、まあ、ナイコンデラメルとか、何でもいいです、覚え方は。甲州マスカットベリー A、ナイアガラ、コンコード、デラウェア、メルロですね。 はい、次ですね、日本における、果実の規定、この後いきます。果実に糖分を加えたもの、いろいろ書いてますけど、正直覚えなくていいです。アルコール度数20度未満であればいいです。沸騰した場合は15度未満で、まあ砂糖、ブドウ糖、果糖に限ると。まあこれはもう常識というか、なんとなくイメージつくので、あんまりしっかり覚えなくていいですと。で、日本における果実酒とは2種類あります。甘味果実酒と果実酒ですね。で、甘味果実酒、いわゆるフォーティファイドワインです。まあ、フォーティファイドワインであったり、フレーバードワインですね。その後、果実酒、スティルワインがこれに属します。スパークリングワインがこれに属しますと。この二つだけしっかり覚えてください。で、あとはその下の日本ワインですね。日本ワインって言うと、今までは国産ワインと呼んでたんですけども、最近は日本ワインという部分になりました。国産ブドウのみを使用しております。ラベルにはブドウの産地、品種、収穫年を表示します。長野県では、ワインセンサー2003年に行われた、書いてます。ここはもう見流していいです。とりあえず、その下の下ですね、の方が大切です。果実酒等の、製法品質表示基準ですね。まあ、誰が制定しているかというと、財務大臣です。こういった問題よく出ます。どこどこの誰々が、制定していますかとかいうのは出るので、まあ、財務省の大臣さん、財務大臣ですね。2018年の10月30日施行されますと。その産地のブドウを 85% 以上使っていれば、その産地を、ラベルに表示ができると。さっき言った、今まで他の国でもありましたけど、ワインラベルの表示ルールですね。日本は 85% ルールです。過去は 75% だったりしたんですけども、現在は 85% です。まあ、先ほども述べた通り、ヴィンテージ品種、産地、さらに、特定用語の表示が可能です。まあ、特定用語とは、寄付、シュルリーとかですね。まあ、元詰めとか。まあ、限定醸造っていうのはあんまりね、使わないですけど。で、日本ワイン、名乗るには、裏側、エチケットの裏側に表示しなければならないものがあります。まずは、日本ワインって、まあ、自ら名前を名乗るってことと、品目、果実酒、まあ、もしくは甘味果実酒ですね。あとは、原材料、まあ、ほぼブドウですよね。あとは、製造者、これは住所とかも含みます。内容量 750ml です。アルコールはアルコール度数です。あと、輸入ワイン、と輸入ブドウ見流しておいてください。この日本ワインのルール、覚えてくださいね。このロ、さっき言った、まあ、表示ですね。エチケットの裏側のラベル表示は6つのことを表示しなければならない。であるとか、財務大臣であるとか、まあ、キーワードをしっかり覚えてください。